本日の聖書の箇所は第2サムエル記23章18節から39節、旧約聖書第2版をお持ちの方は522ページ、第3版をお持ちの方は570ページです。司会者がお読みいたします。第2サムエル記23章18節から39節。セルヤの子ヨアブの兄弟アビシャイ、彼は3人の頭であった。彼は槍を振るって300人を刺し殺し、あの3人と共に名を挙げた。彼は3人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかしあの3人には及ばなかった。エホヤダの子ベナヤはカブテールの出で多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの2人の英雄を撃ち殺した。またある雪の日にホラー穴の中に降りていって、オジシを撃ち殺した。彼はまたあの堂々としたエジプト人を撃ち殺した。このエジプト人は手に槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を殺した。エホヤダの子バナヤはベナヤ、すいません、エホヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士と共に名を挙げた。彼はあの30人の中で最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にした。あの30人の中には次の者がいた。ヨアブの兄弟アサエル、ベツレヘムの出でのドドの子エルハナン、ハロデ人シャマ、ハロデ人エリカ、ペレテ人ヘレツ、テコア人イケシュの子イラ、アナトテ人アビエゼル、プシャイ人エブナイ、アホアナ人サルモン、ネトファ人マフライ、ネトファ人バーナの子ヘレブ、ギブアの出のベニヤ民族リバイの子イタイ、ピルアトン人ベナヤ、ガーシュの谷の出のヒダイ、アラバ人アビアルボン、バルフム人アズマベテ、シャールビム人エルヤフバ、ヤーシュの子ら、ヤシェンの子ら、ヨナタン、ハラル人シャマ、アラル人シャラルの子アヒアム、マーカ人アハスバイの子エリフェレテ、ギロ人アヒトフェルの子エリアム、カルメル人ヘツライ、アラブ人パーライ、ソバの出のナタンの子イグアル、ガド人バニ、アモン人セレク、セルヤの子ヨアブの道具持ちペーロテ人ナフライ、エテル人イラ、エテル人ガレブ、ヘテ人ウリア、全部で37人である。神がご覧になっているものと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、3月の最後の主の日の朝でありますけれども、またもう一度私たちを見舞いに招いてくださり、ここに座ることが許され感謝いたします。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、 あなたが今、命の御言葉を豊かにお語りくださいますように。そのようにして、あなたのご栄光がここに表されますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に少しだけ前回のところを振り返ってまいります。ダビデがまだイスラエルの王様になったばかりの頃の話でありました。敵であるペリシテ人が国の中に攻めてきたということで、それを迎え撃つためにダビデはアドラムのホラーナの中に隠れていた時の話でありました。ダビデは、側近の者たちに、聞こえるようにおそらくつぶやいた話だったと思うんですが、ダビデはこう言ったんですね。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。で、このベツレヘムというのはダビデの生まれ育った町でありました。そしてまた今そのベツレヘムは敵のペリシテ人の軍隊に囲まれて危機に瀕しております。そのベツレヘムの町の中にある井戸の水を飲みたいという、それはダビデが今喉が渇いたからという意味ではなくて、ベツレヘムのあの町を一刻も早く解放をさせたい、解放してやりたい、ダビデの願いがそんな言葉によって漏れてきたわけです。しかし敵は、イスラエルの軍隊に比べますと優れた武器を持っております。簡単に攻め落とすことができないとダビデは分かっていました。ですから、水を飲みたい誰か汲んできたらなと言ったとしても、それは、ほとんど誰も行けないというダビデ自身それが分かっていながら言ったことまでありました。ところが、今日の箇所にも出てますけれども、あの三人の者たちという言い方が何度も今日出てまいりますが、3人の勇士たちがこのダビデの言葉を聞いて、敵を突破して、ベツレヘムの町に入り、そこの井戸にある水を汲んでダビデのところに持ち帰ってきました。でこれを見て一番驚いたのはダビデであっただろうと思います。まさか水一杯のために命を懸けて運んでくる者はいないだろうと思っていましたら、この3人の勇士たちがやったわけです。で、その水を見たときダビデは、私は絶対にこれを飲むことができない、というのはこの水は彼らが命を懸けて運んできた、もう血、人間の血そのものであると告白いたしまして、その水を飲むことができるのは主ご自身だけであると考え、それを主に捧げました。それは一体どういうことなのかということを考えていったときに、それは、主イエス・キリストが同じようなことをしてくださったのだということに気がつきました。イエス様はご自分の血を注いで、捧げて私たちのために命の水を汲んできてくださった、そういうこととつながっているということが前回の話でありました。で、今日はその続きであります。で、今司会者の方が、大変苦労しながらですけれどもこの名前を読んで、くださいました。で、私たちはここの箇所を読んで一体ここにどんな恵みがあるんだろうかとおそらく皆さん全員は考えたと思います。ここに兵士たちの、ダビデに仕えた兵士たちの名前が挙げられております。ですから、普通の方はこう思うだろうと思います。兵士というのは王様の命令によって、戦場に出向かなければなりません。当然そこで命を落とす者が出てまいります。で、その戦いの中で、戦死した人たちのことですけれども、その 亡くなった方々のために国が何も報いることがないということになったら、一体どういうことになるでしょうか。そうしたら、まあ、誰も何だ死んでも犬死にじゃないか、国のために戦うなど馬鹿げていると考えまして、命を懸けて国のために尽くす者はいなくなるでしょう。ですから戦いで亡くなった方々の名誉は大切に守らなければならない、それが多くの国の人たちが考えることでありまして、日本でもそうですし、アメリカでも大きな国では、必ず戦いで亡くなった方々の追悼施設を国の施設として作る、そこで、いろいろな儀式を行っております。それだけ気を配るわけです。でそれと同じようにダビデも国のために一生懸命、まあ、まさに命を懸けて尽くした人たちの、栄誉を称えるためにここに名前を記したのでしょうか。まあ、もしそうであるならば、ただそれだけだというのであれば、この箇所は私たちとほとんど何も関係がなくなります。こういう人たちが一生懸命頑張ったんだねって終わりですね。何の恵みもありません。しかし、まあ、毎回言いますけれども、聖書は罪人である私たちの救いのために書かれている書物である。どこを開いてもそういうことが書かれているはずです。ここにも恵みがあるはずです。じゃあ一体どこに恵みがあるのか。どこにも手がかりがないように見えますけれども、やっぱりでも聖書はちゃんと手がかりを残してくれているんですね。私も最初これどうしようかなと実は悩んだんですけれども、でもやっぱり聖書は恵みがちゃんと記されている、まあ、そのことをこれから皆さんと一緒に見てまいります。手がかりは、2人の名前にあります。1人目は24節にあります、ヨアブの兄弟アサエルという人、そして2人目は今度は一番最後でありますけれども、39節のヘテ人ウリア、この2人のに焦点を当てて考えてまいります。なぜこの2人かといいますと、まあ、聖書にこの2人のことについては非常に詳しく記されておりまして、でそれを見ますとこの2人にはある共通点があるということが分かってくるんですね。でその共通点から実は神様の恵みが分かるようになっている、まあ、そういう流れになります。でまず、1人目このヨアブの兄弟アサエルを見てまいります。でしかし皆さん、このアサエルと言いましても一体何者であるのか、まあ、覚えている方はほとんどいないかもしれません。このアサエルのことについてはこの第2サムエル記の2章18節以降で詳しく出てまいります。でその時の話を少し簡単にまとめてまいりますけれども、その場面というのはイスラエルの初代の王様であるサウルが倒れた直後の話であります。当然王様が倒れ、そしてその世継ぎと考えられていたヨナタンも同じく倒れましたので、国は大混乱状態であります。一体イスラエルの王様、次の王様となるのは一体誰なのか、まあ、そういう思いが人々の心の中に湧いてまいります。で、どんな時代どんな国でもそうですけれども、こういう時は跡目争いというのが起きるわけですね。跡目争い、でどういう争いになったかといいますと、まずダビデであります。ダビデは亡命先から帰国をいたしまして、人々の支持を受けて、まあ、サウルの次の王様、二代目の王様として、立てられました。まあ、立てられたはいいんですけども、すぐにみんなが全員支持したわけではないんです。 初代の王様サウルは死にましたけれども、でもサウル家、サウル一族っていうのがやっぱり残っているわけです。で、やっぱりサウル家はイスラエルの王様を出したわけですから、名門というふうに考えられるわけですね。そうしますと、サウルが亡くなったけれども、次の王様もサウル家からやっぱり出すべきである。いろんな、親族を探して、一番ふさわしいものを王様に立てるべきではないかと、考えまして、その時将軍、サウル家の将軍がアブネルという人でありましたが、このアブネルを中心にして、サウル家の再興ですかね、もう再び、起こしていくという、そういうことを、していくわけです。そうしますと、ダビデのが、王様だとまず名乗りを上げたわけですけれども、一方、サウル家はいや、違うんだと言ってこうなるわけですが、当然そこで衝突が起きるわけですね。でダビデの方の将軍はヨアブという人でありました、いろいろ今日は名前が出てきますので混乱しますので、皆さんのアウトラインのところに一応分かりやすくですね、誰がどっちの、将軍であるのか書いておきました。サウル家の将軍がアブネルという人であり、ダビデ家の将軍はヨアブという人でありました。である時この2人が激しく戦う場面がありました。で、しかしだんだんやはりイスラエルの側の力が強くてアブネルは負けそうになるんですね。そうしますと、アブネルは当然逃げるわけです。でその逃げる時にですね、今度はヨアブは執拗にというんですかね、このアブネルの後を追跡していきます。で、その時ヨアブと一緒にこのアブネルを追跡していったのがこの今日出てますアサエルであります。実はもう一人いまして、それが18節に出てくるアビシャイという人でありますが、彼らは全員3人兄弟、血がつながっている兄弟です。でアサエルは一番末っ子でありました。でアサエルはその3人の中で非常に足が速かったとありまして、間もなくこのアブネルに追いつきました。他の2人はまだ遅れて後ろの方にいるんですが、アサエルが真っ先にアブネル追いつくわけです。でアブネルは逃げてるわけですから、当然背中の方にアサエルがこう近づいてきてるのが分かってるんですね。でもう間もなく自分のところに来るというときに、アブネルは後ろを振り向きまして、アサエルにこういうことを言うわけです。それが2章の22節、皆さんの週報のアウトラインに書きましたけれども、これが、アブネルが追いかけてきたアサエルに語った言葉であります。それをお読みいたします。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けできよう。一言で言えば、もう追いかけていくな、追いかけてくるな、お前はどっか別のところに行きなさい、もしこのまま追いかけてきたらあなたを殺すことになってしまうんだ。そうしたらあなたの兄であるヨアブに申し訳ないんだという言い方であります。なぜこんなことを言うのか、命乞いをしたという意味ではありません。このアブネルと、アサエル2人の力の差が歴然としていたんですね。アブネルが刀を一振りしたらもうアサエルを一発で倒すことができる、それぐらいの力ある人でありました。だからでもアブネルはこのアサエルを殺したくないんです。だから早くあなたはもうどっか別のところに行きなさいとこう進めたわけです。ところがやはりアサエルは若かったんでしょう。この力の差なんかどうでもいいんだ、とにかく、アブネルを追いかけるんだって、そういう思いでいましたので、結局アブネルはアサエルを殺さなきゃいけなくなってしまいました。これがアサエルの身に起きたことであります。さて、 アサエルは立派な戦果を挙げたのでしょうか。兵士として、優れた、業績を挙げたのでしょうか。まあ、確かに彼は勇敢に、戦ったでしょう。けれどもアブネルを倒すことはできず、逆に自分が倒れました。しかしここにはこの30人の優れた兵士の名前として筆頭を一番最初のところに挙げられています。どうしてここに名前が載るんでしょうか。まあ、そのことのヒントはまたこのアサエルが死んだ後どういうことが起きたのかと関係しますので、その死んだ後ですね、どういう結末になったのか、少しその後追っていきます。で、アサエルが一番先にこのアブネルを追いついて、しかし殺されてしまうんですが、この残る2人の兄弟、ヨアブ、と、その真ん中の兄弟ですね、が2人が追いついて追いついてというか、その死体をアサエルの死体を見るわけですね。で、それを見たときに、やはりこれ敵討ちを しようとするわけです。それで、ヨアブはアブネルをやっぱり執拗に追いかけまして、やっぱり探し回って追いつくんです。で、その時今度はこのアブネルはこの追いついてきたヨアブに語った言葉がありました。それがやはりアウトラインに書きました2章の26節であります。これはアブネルがヨアブに語った言葉であります。いつまでも剣が人を滅ぼして良いものか、その果てはひどいことになるのを知らないのか。いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。これもアブネルが、まあ、命乞いをするために言った言葉ではありません。確かにヨアブは自分の弟が 殺されたということで今怒りと憎しみを抱えております。けれどもいつまでもその憎しみを抱えていたならば、人が人を殺す、それが果てしなく続いていく、それも兄弟の間で続いていくんだ。私たちはいつかどんなことをされたとしても人の罪を許さなければならない。だからあなたはもう戦いをやめて帰らなきゃいけないんだと、もうアブネルはヨアブに伝えました。まあ、ヨアブはこれを聞いて一旦引き下がるということになりました。で、ダビデはこの話を後で聞いて、このアブネルの信仰を高く評価した素晴らしい信仰者だ と、ダビデは語るんですね。それが、まあ、別の聖書のところに書いてあります。そうしますとこれはどういうことになるか。もし兄のヨアブがアサエルに対してもうやめよう、アブネルを追うのはもうやめようぜと止めてくれたなら、アサエルは死なずに済んだことになります。アブネルの方もお前もうやめなさいと止めたんです。でもアサエルは追いかけるのをやめなかった。本来アサエルは死ぬ必要のなかった人であります。誰かがきちんと止めたならば彼は死ぬ必要はなかった。そのアサエルの名前がこの30人の兵士の先頭に書かれております。一体それがどんな意味であるのかということはひとまず後に脇に置きまして、それは後で見てまいります。次に見てまいりますのは、今度はヘテ人ウリアのことであります。で、このウリアにつきましては少し人だなと分かる方もいらっしゃるかもしれません。やはり聖書の中で、 第2サムエル記の11章6節以降にこの、ウリアの話が詳しく出てまいります。まあ、聖書の中でも非常に有名な箇所ですから皆さんも記憶にある箇所だと思います。ある日の昼下がりであります。ダビデは、戦いに出ないで、宮殿で休んでおりました。昼寝をしておりました。その、昼寝がこうから起きて、屋上に、涼むために出た時でありました。たまたまその、遠くを見ていきますと、やはり、少し離れた屋上で バテシェバという女性が裸で水浴びをしていたのを見てしまいます。でダビデはそれを見て欲望を抑えることができずに、ずるずるとこのバテシェバのもとに通い続けました。でもちろんこれは立法でも禁じられていることでありますし、当然王様としてやっちゃいけないことであります。ダビデはこのことをやはり明るみに出ることを恐れまして、バテシェバの夫であるウリアを何とかしなきゃと思うわけであります。いろいろとやりましたが、結局、最後にやったのは何かと言いますと、このウリア、ダビデの部下でもあったわけですけれども、このウリアを激しい戦いの最前線に送るようにと命令書を出します。そして、その命令に従って彼は、最前線に行って戦うわけですけれども、そこで死ぬわけですね。非常に法に触れないというんでしょうか、そういう策略を巡らせてダビデがこのウリアを殺してしまうんです。そのウリアの名前が今日のこの箇所の最後に記されております。なぜこのウリアの名前がここに記されるんでしょうか。今簡単にダビデが何をしたのか振り返りましたけれども、誰が聞いてもこのイスラエルの王様が、やったことは耳を塞ぎたくなるくらい の大スキャンダルであります。普通の歴史書あるいは自分の国の歴史を書く、それを王様が、書きなさいと命じるということはよくあることですけれども、そういう時そういうスキャンダルになるような話は載せませんね。隠します。なかったかのようにいたします。しかし聖書は載せるんです。なぜ載せるのか。ウリアが非常に優れた兵士であって優れた業績を上げたというのならば、それでも載せる理由はあるかもしれません。確かにこのウリアは非常に部下思いの優れた軍人でありました。自分の部下が苦しんでいるときに自分だけがベッドで、寝るわけにはいかないのだと言って、その現場の兵士たちと一緒に寝る人でありました。でも聖書にはこのウリアが大きな業績をそれ以外で挙げたということは一つも書いてありません。誰がどう見てもウリアは死ぬ必要がなかった人であります。いや、死ななければならないのはむしろダビデの方でありました。そのダビデは、ウリアが死んだということで自分の罪を覆い隠したつもりでありましたけれども、神様に責められて結局自分の罪を告白します。その結果、ダビデは、罪許されて生き延びてあります。死ななければならないダビデは生き延び、死ぬ必要のなかったウリアは殺される。そのウリアの名前がここにあります。 まあ、これも人間的な考え方から言いますと、そうか、ウリアはかわいそうだったんだ、せめてウリアの名誉を回復させるためにもこの聖書に名を記して、彼を褒め、彼のその償いをいたしましょう、まあ、そういう意味なんでしょうか。かわいそうだったね、ウリア、せめて私たちはここに名前を挙げるから、あなたのことを覚えるから、安らかに眠ってくださいということでしょうか。まあ、それは世の中でよくあることでありますが、何度も言います、聖書はそういう書物ではありません。じゃあなぜ載せるのか。さっきアサエルのがなぜ、アサエルの名前がなぜここに載っているんだろうか、その理由について脇に置いてありました。しかし今このアサエルとウリア2人を見比べてみたいと思います。この2人には共通点があります。もう一度、まあ、繰り返しますと、アサエルの、まあ、上司である、また自分の兄でもあったヨアブでありますけれども、追いかける必要がなかったのにもかかわらず、敵である、まあ、彼らにとっては敵であったアブネルを追いかけろ、どこまでも追いかけろと、その命令を取り下げようとしないで、結局その結果アサエルは殺されてしまいました。後から考えればアサエルは死ぬ必要がなかった人であります。そして今度ウリアでありますけれども、ダビデは自分の罪を覆い隠すために非常に理不尽な命令を出しまして、その結果ウリアは最前線で死ぬことになってしまいました。まあ、二人とも死に方というんでしょうか、いうことに関してどこかで共通点があるのが気がつかれたと思います。死ぬ必要がない、殺される必要がなかったのに彼らは死んでしまった、殺されたというところでつながっております。一体この二人に対してどのような報いが与えられるんでしょうか。まあ、世の人たちがこのアサエルとウリアの二人を見ましたら、まあ、おそらくこんなことを言うんじゃないでしょうか。なんと呪われたような死に方をするんだろうか、何か先祖に悪いものでもあったんじゃないかという、そういう言い方をおそらくするでしょう。正しいものが人の、まあ、罪ですね、ヨアブもダビデも自分が持っている罪の結果であります。その結果正しいものがそれに、まあ、巻き込まれて死んでいくわけであります。まあ、誰もがこういうのを見て疑問に思います。まあ、私たちも今そういうことを心の中に抱えております。なぜあの人は死ななければならなかったのか、いや人のことばかりではない、なぜ自分はこんなひどい目に遭わなければならないのか。もちろん自分にも悪いところがあったというのならば、まあ、その結果自分がこういう苦しみに遭うのはしょうがないと、まあ、受け入れられるかもしれませんが、でも全部が全部そうじゃない、どう考えても自分は被害者だった、自分にも少しは悪いところがあるかもしれないけれども、でも最も悪いのは向こうの方だ、まあ、そうやって自分がなぜ今こんな苦しみに遭わなきゃいけないのかと、それを受け入れられないで、苦しむ方がたくさんおります。世の中はそういう意味で説明のできない理不尽な苦しみに遭う方がたくさんいらっしゃいます。神様は一体何をご覧になっているんでしょうか。今日見ましたこの アサエルとウリア、この2人の名前がここに記されている意味を考えたいと思います。かわいそうな理不尽な殺され方をしたので、せめてのものを償いとして、ここにその名前を載せたのではありません。神様はこの二人に報いを与えてください。その約束として彼らの名前を載せているんです。でも一体死んだものですよ、彼らは。死んだものに対してどうやって報いるんでしょうか。もう手遅れです。というのが、私たちの限界であります。もし神様はもう手遅れです、彼らはもう死んでしまったんだから何もできませんというのなら、私たちは何を信じているんでしょうか。虚しいものを信じていたことになります。でも私たちには十字架が与えられております。あのところに全ての解決が示されております。十字架というのは、この世で最も不公平なこと、理不尽なことが行われた場所であります。罪のない方が殺されるという場面であります。いや、それも人が死ぬんじゃない。神である方が、神様ですから もちろん清い方であるから罪がありません。罪のない方が罪あるものとして処刑された場所であります。これをどんなふうに説明できるんでしょうか。誰も説明できないです。こんな理不尽なことが行われていいのかというのが十字架だった。普通なら、もしそこに吊るされたものが人間であるなら叫ぶでしょう。私は何もしていない。悪いことはしていない。なぜ自分がここで殺されなきゃいけないんだ。そう叫ぶ場面であります。けれども、私たちの主であるイエス様は、その十字架に吊るされることを拒みませんでした。いや、進んでこの十字架に吊るされていくんです。そこで、ご自分の命を捨てられました。最も理不尽な殺され方をこの方は受け入れていきました。でもそこで終わったなら、だからどうしたんですかということで終わりです。何の希望もありません。ああ、神様も理不尽な殺され方をしたのかということで、少しの慰めにはなるかもしれませんけれども、だからといって何か報いが与えられるわけではない。でも私たちはその先何が起きたのかを知っております。この方は3日目日曜日の朝、墓の中からよみがえられました。それを何人もの人たちが目撃いたしました。その中で最も信じなかったのは弟子たちであります。まさかそんなことがあるはずがない。その中でも弟子たちの中でも最も信じなかったのはトマスという人でありますけれども、そのトマスでさえ、よみがえられた弟子に、よみがえられたイエス様に出会ったときに、もう何も言えなくて、ただ一言、あなたは私の主であるということしか言えなかった。聖書はイエス様がそのようにして死からよみがえられたということをはっきり語ります。それは今から2000年前に起きたことでありますけれども、ある日突然神様が思いついて、そうだ、よみがえるということをやってみようという話じゃないんです。もうこのダビデの時代から、いや、もうずっとその、アダムとエヴァの時から罪のない方が、神である方が十字架で死なれる。でも この方がよみがえるのだということを私たちに示すため、この旧約聖書の中で、主は必ずそうしてくださるのだということを何度も伝えていくのです。今日の箇所もそうであります。今日見てきたアサエルとウリア、非常に、なんて言うんでしょうか、かわいそうな、理不尽な殺され方をした二人でありました。でも、この二人の名誉は必ず回復されるんだ。今、この二人は墓に眠っているけれども、必ず永遠の命を持って救われていくんだ。だからここに名前が記されるんです。そのために主は何をしてくださるか。前回見ましたように、あの三人の勇士たちが命を懸けて危険を冒して敵の正面を突破してベツレヘムの町の中に入り井戸の水を汲んできたように、同じように主も命を捨てて黄泉にまで下っていかれ、そこから私たちが切実に心の中で飲みたいと思っていた永遠の命の水を汲んでくださる。アサエルもウリアもその命の水を飲むことになる。だからここに名前が記されるんです。私たちも神様の命の書に名前が記されていると言われています。もちろんそれを私たちは見ることはないんですけれども、彼らの名前がここに記されている。同じように私たちも命の水をあなた方が飲むために、その約束は確実に果たされるからと言って、神様が私たちの名を覚えて記してくださっている。それが今日のこの箇所の意味であります、ね、私たちの目には見えません。本当にそうだろうかと思うでしょう。でもダビデの王に仕えて死んでいった者たち、いろんな死に方をした人たちの名前があります。理不尽な死に方をした人たちがいます。私たちももしかしてそんな風にして死ななきゃいけないかもしれない。誰も私たちの名誉をかばおうとする者はいないかもしれない。でも神様は必ず私たちを回復してください、回復させてください。それもご自分の命を捨ててそうしてください。その恵みを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖書を読むとき、一体これはどういうことなのか、ここに人の名前がたくさん載せてあるけれど、どこに恵みがあるのか、わからないことがたくさんありますけれども、でもあなたは私たちをまるであの敵に囲まれたベツレヘムの町のにいるものと考えてください。敵に囲まれて私たちはもうどうすることもできない。誰が助けに来るのか、いやもうダメだ、誰も助けることができないと思っているとき、あなたは命を捨てて私たちを救おうとされる。さあ命の水を飲みなさいと私たち差し出してください。もうこの世では いろんな批判を受け、苦しみを受け、誰も自分のこの悲しみ苦しみを分かってくれない、なんで自分はこんな目に遭うのかというようなことばかりが続いて、神様は分かりませんが、でもあなたは私たち以上に理不尽な苦しみを受け、私たちと共にその苦しみを味わってください。そしてそればかりではなく、私たちが失ってしまったその名誉をあなたは必ず取り戻してくださるって言ってください。主よ、私たちの名前があなたの書に記されているのかどうか、はっきりと何か確信はありませんけれど、でも今日このところにダビデの部下たちの名前が記されているように、私たちの名もあなたの書に記されていることを信じ感謝いたします。どうかお一人お一人、この一週間の歩みのうちにもあなたがいてくださいますように、私たちの苦しみを共にしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。